皆さんおはようございます。11月23日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。いよいよ今年もですね、迫ってまいりまして、来週は、もうアドベントを迎えるという、季節になりました。この1年もですね、あっという間に過ぎてしまうような、そんな気がしてなりません。また、このようにしてですね、日々御言葉に聞く機会をですね、与えられました。この、本当に幸せだと思ってます。早速ですね、今日のところ御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、サムエル記の上の16章1節からであります。イエスキリストのですね、ご厚多の恵みにこの感謝しですね、イエスキリストがこのように使わされた意義をですね、学ぶこの時期に本当にふさわしい箇所が選ばれていると思います。キリストのご降誕に先立ちましてですね、この1000年前です。ダビデがですね、イスラエルの王として建てられました。そのダビデの家系の中から、世界の王となられたイエス・キリストがお生まれになったわけであります。このサムエル記はですね、この、約束の地に入りましたイスラエルの民がですね、この、部族共同体からそれぞれ次第にですね、王国にこの変わっていく、歴史がですね、記されているわけであります。このサムエル記はこの歴史書と言えるんじゃないかと思うんですね。この歴史書に、王ではなくて、預言者の名前がついているわけです。サムエルという名前がついてます。この国をですね、起こしていくのは王じゃなくて神であるとの信仰があるわけです。旧約聖書はですね、イスラエルのこの歴史が記されているわけであります。ですから歴史と言いますと、英語でヒストリーですよね。その、その歴史はですね、神様、ヒズですね、その物語、ストーリー、ヒズ物語、神様の物語であるというですね、その信仰がこの表されているんじゃないかと思うんです。神様はですね、その最初の王としてですね、サウルを立てられました。サウル王はですね、非常にこう、武力に優れてまして、で指導者として、諸国と戦いました。で国を盛んにしていったわけですが、本当に即位した当初はですね、謙虚な若者だったんですけども、だんだんこの、国力が増して国が栄えていくその過程の中でですね、次第にこう独裁者的に見えるような、そういうふうに変わっていってしまったんですね。サウルはですね、この預言者のサムエルからですね、この油を注がれてこの王となったんですけども、まあこの時代ですね、あの油を注ぐということがされたわけです。で、性別されて 王様としてなったわけですが、やがてですね、このサムエルの言葉に従わなくなりまして、 先制君主となっていったわけです。ここで神様はですね、サウルをですね、この見限られたんですね。そして新しい王様に油を注ぐようにと命じられるわけです。その箇所が今日読みます、この先ほど読んでいただきましたサムエル記の16章なんですね。サウルはですね、このサムエルが油を注いだ王様とした、ものなんです、ね、彼に代えて新しい王に油を注ぐということは、自分がですね、これまでですね、このサムエルがですね、このサウルがいいんじゃないかということで王様にしたわけですけども、そういった働きを否定することになるわけですね。サムエルはですからここで躊躇するわけです。彼は過去にですね、どうしても執着するわけですよ。しかし神様はここで未来を見ようと言われるわけです。16章の一節です。いつまであなたはサウルのことを嘆くのかと。私はイスラエルを治める王位から彼を退けたと。角に油を満たして出かけなさいと。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子からたちの中に王となるべきものを見出したと16章1節でまずは言っているわけです。サムエルはためらうわけですね。サウルはまだ王様ですし、新しい王に油を注ぐことは彼の憎しみを買うことになると。そしてまた命の危険を伴うことになるからなんですね。サムエルはですね、ベツレヘムに行きますけども、町の長老たちもですね、不安な面持ちでサムエルを迎えるわけです。16章の、4節ですね。サムエルは主が命じられた通りにした。彼がベツレヘムに着くと、町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことなのでしょうかと。そういう聞いてるんですね。サウルはですね、本当にちょっと傲慢になって残虐な王様であってですね、逆らう者はみんな容赦なく殺されていたわけです。預言者のがこの世に来たのはですね、本当に町の人々を心配させたわけです。サムエルはですね、人々を安心させてこのエッサイの家に向かいました。エッサイに息子たちを呼び集めるように、命じたわけです。5節ですね。平和なことです。主人に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てくださいと。サムエルは一切とその息子とたちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いたとありますね。そしてですね、エッサイに息子たちを呼び寄せるように命じて、最初に呼ばれましたのが長男のエリアブだったんですね。エリアブは、筋骨たくましくですね、王にふさわしい立派な容貌であったようです。サムエルは彼こそその人だと思い、油を注ぐ準備をしたわけですが、しかし主は彼ではないと言われました。容姿や背の高さに目を向けるなと。私は彼を退けると。人間が見るようには見えない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見るんだと言って、心によって見ると。 彼はサムエルに言われました。お前はまだまたサウルそっくりの男を選ぼうとしている。我々が必要とするのは武力に優れたものではないと、神に従う心だと、力は神から来るんだと、神に従う心だと言ってるんですね。やがて次男のアビナダブが呼ばれますけども、彼も否定されます。三男がまた四男、彼らも否定されました。七人の誰もが選ばれないんです。サムエルはですね、あなたの息子はこれだけかとエッサイに聞きます。エッサイはですね、もう一人の子がいるよと、まだ子供のためこの席にはいないと答えます。サムエルは彼を連れてくるように命じまして、8番目の子が彼の前に来ました。その時サムエルはですね、主の言葉を聞きます。16章13節です。立って彼に油を注ぎなさい、これがその人だと。こうしてダビデはですね、この聖別の油を注がれまして、王として立てられていったわけであります。ダビデはですね、神様からこの選ばれて王として立てられていたわけです。しかしですね、日常生活は変わらないわけです。彼は相変わらず羊飼いでありまして、兄貴たちに仕える一番末の弟です。まあね、お兄さんたちに仕えるってのは大変です男ばかしの兄弟の末っ子っていうのはね、何かというと上から圧力を受けるわけですが、ね、そうなんですよ。ところがですね、聖書はこういうふうに言うわけです。この兄弟の中でも、本当に末の弟っていうのはなんですけども、そういう兄弟の中でも一番の下の弟が選ばれたわけです。16章13節にこう言ってます。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになったとあります。ね、主の聖霊が下ってるわけです。それでも生活は変わらないんです。ダビデもですね、この自分は本当に選ばれたんだろうかと疑問を持ったと思うんですけども、きっと神様がいいようにしてくださるんだろうと思って、その神様の導きを待ったわけです。やがてですね、その時がやってきました。それがこの後ですね、17章にこのありますですね。でペリシテ軍のあのゴリアトとの対決がこの17章に出てくるわけです。当時のイスラエルにとってですね、ペリシテは本当に大きな脅威でした。このイスラエルから、このエルサレムから見ますとですね、南の、ですね、北東の方向、南東になりますかね、の方角になるわけですね。本当にですね、海からの、あのですね、人たちだったと。非常にそのペリシテ人っていうのは海辺の方ですから、長い間その、まあ、海賊って言っちゃおかしいんですが、非常にそういうですね、激気盛んなそういう人たちが多かったと、言われてるわけですね。で、本当にあの大きな、イスラエルからすると脅威だったわけです。で彼らはですね、あの聖堂木やですね、鉄を用いて、 武器を作りました。で、重装備の軍団でイスラエルをですね、侵略していたわけです。その先頭に立ったのが、武将のゴリアトで、このイスラエル軍はですね、彼を恐れまして誰も立ち向かうとはしなかったわけです。で、このゴリアトを倒すために立ち上がったのが少年ダビデでした。彼はですね、王様に言います。私は羊の群れを襲う獅子も熊も倒してきました。今イスラエルを襲うペリシテ人もそれらの獣の一匹のようにしてみせましょう、ということが17章の34節から、以下に書いてありますが、ダビデはただ神様の加護を武器にしてですね、単身ゴリアトに立ち向かって、石で彼を、倒すわけです。で、彼はこれをですね、契機にして彼はどんどん出世していくわけです。で、このサムエルはですね、してダビデはですね、サウル軍の武将になりまして、王の娘を与えられます。そしてペリシテとの戦いで連勝していくわけです。民の人気は本当に高まっていきました。で、イスラエルの民は歌い始めます。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。この18章の7節でですね、こういう言葉があります。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったとですね。このようにしてですね、力がダビデは強いんだぞということですよ。主の選びがですね、このきっとなるもんだと、もうその日は近いとダビデは思ったことだと思います。しかしダビデの人気はですね、サウルを不安にしました。ダビデをですね、自分の競争者として殺そうとするわけです。王様の娘婿、また近衛隊長までなったダビデがですね、この一転しまして、この王様に追われる身となってしまうわけです。サウル王に追われてしまうわけです。ダビデの行く、ところ、王様の軍隊がですね、差し向けられまして、たびたび命の危険に脅かされます。彼はこう思ったと思うんです。これが主の選びなのか、羊飼いでいたときは貧しくはありましたけども、平和な日々だったと。主に選ばれたばかりにこのような苦難に遭うんだ。一体選びって何なのかなと、こんな思いを持ったと思うんです。彼の放浪時代はですね、10年以上も続いたと言います。本当にこのサウロに追われて大変な時を過ごしたんですね、ダビデが。で、本当にダビデがサウルに追われて逃亡生活をし続けていたわけです。で、ある時ですね、ダビデと部下たちがこの潜んでいた洞窟にサウルがですね、このどうもこの用足しをしに来たみたいですね。で、その時にダビデの部下はですね、王を殺しなさいと、そうすればあなたが王だとダビデをそそのかすわけです。ダビデもですね、その気になって剣を取ってですね、密かにこのサウルに近づくわけです。しかし彼は自分の罪に気づきます。王の着物の端を切り取っただけで帰ってくるわけです。その時ダビデはですね、言ってるわけですよ。 24章の7節でこう言ってます。主が油を注がれた方に私が手をかけることを主はお許しにならないとダビデは言ってるんです。たとえ相手がどのように残酷で自分を苦しめようと 悪に悪を報いてはならないと、打たれても報復はしないと、出来事の最終的な支配者である神様にお任せするんだと。神様が私を選んだのであれば自分は王になるだろうと、その方法は相手の命を奪うことではなく、彼もまた神様の選びの中にあるんだから、だからそのように思ったんでしょう。神様に任せればいいんだと、報復はしないと、ね、本当にね、ダビデはそう思ったと思うんですよ。ヨハネ福音書の15章の16節にね、こういう言葉がある。イエスの言葉です。あなた方が私を選んだのではないと、私があなた方を選んだ、あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのであると。この識別の説教の中でイエスはこう言ってるんですね。自分が神様に選ばれたことを信ずることは本当に優しい。しかし自分の敵であったり、仇であったり、仇であったりする相手も神様に選ばれたものとして、ね、処していくのはですね、本当に難しいです。しかし神様の選びを信ずるとはですね、自分の命をかけてまでも相手にある神様の選びを尊んでいくことなんです。やはり相手もですね、神様によって選ばれた人なんだと、それを尊敬することなんです。ダビデは自分のこの手でサウルを退けないで神様の時を待ったわけです。ダビデがイスラエルの王になったのはですね、サウルが戦争で戦死してからですね、その後だったわけですよ。彼は苦しくて神様の選びを受けてですね、王の婿、近衛隊長にまで上りましたが、その後長い間逃亡生活をしなきゃいけなかった。長きにわたってこの試練がダビデをですね、本当に謙虚な王にしたわけです。国の領土がですね、この広がって、本当にやがてダビデは名君とも言うようになったね。えそうなってもダビデは傲慢にはなりませんでした。王様の位は神様の委託のもとにあって、彼自身のものではないことをですね、知っていたからですよね。彼は弱さからいろいろの罪を犯しますが、罪を問われた時は灰をかぶって悔い改めました。神様はダビデを信頼してですね、愛しました。そして彼の末裔から御子イエス・キリストが生まれることになったわけです。この後私たちは賛美歌の248番を賛美します。エッサイの根を賛美します。このエッサイの根と言いますのは、エッサイの子ダビデの意味です。キリストイエスはこのダビデの末裔としてお生まれになられたんです。主イエスは言われました。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだ。 私たちもまたダビデの同じ選びの中にあるんです。ダビデと同じように聖別の油、バプテスマをいただいた、そういう形で受けたんです。それは私たちが行って実を結び、その実が実る、実が残るように、そのために洗礼を授かったんです。そして私たちはこの教会を形成してきました。しかし教会の現実は、私たちは本当に選ばれたんだろうかと疑う、その混乱の中にも今あります。本当に課題はいっぱいあります。私たちの生活もですね、楽しい時よりも本当に苦労の方が多いのかもわかりません。本当に組めども尽きない苦しみがいっぱい続く、次から次へとやってきますよね。しかし神様がダビデを選ばれたように、私たちも選ばれたことは疑いもないような事実だと思います。私たちもダビデのようにですね、時を待とうね、その時を待つんですよ。祝福を自分の手で作るようなことはしないで、約束の実現をね、待つんじゃないんでしょうか。そのためには今なすべきことは何でしょうか。私たちがまずは、皆さんが日々担っていることをしていくことです。そして礼拝を守り、祈祷会を守るですね、そういうことをまずはそこから始まっていくわけですよ。で、御言葉に聞いていくことです。神様の御言葉を聞き続けることですよ。それがとても大事ですよ。そして神様から私たちが選ばれてるんだということを信じ続けることが大事だと思いますよ。いろんなことがあります。人生さまざまなことがあります。しかし神様は必ず良いようにしてくださるんだ。だからその時を待つ、信じて待つんです。どうか皆さん、この神様の選びを信じて続けていきたいと願うものです。選ばれたものして、ものとして喜んで歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、クリスマスの時を迎える、その準備の時を過ごしております。来週からはアドベントに入ります。どうか私たちもあなたから選ばれたものとして今ここにあります。選ばれたものとしてふさわしい生き方をしていくことができますように、信仰の力を与えてください。苦しみ悲しみの中におられる皆さんに、どうか慰めが豊かにありますように。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。